皆さんおはようございます、とても良い天気で、本当に感謝しております、では一言お祈りをして、今日の御言葉を、ご一緒に、読んで、まいります。愛する天の父様、神様の皆をあがめます。天気もまた私たちの生活もまた世界のこともすべて神様の御手の中にあって、今日私たち生きていること、生かされていることを感謝いたします。これから御言葉を読んでまいりますけれども、御言葉の主に出会うことができ、また私たちの教会の働きを神様にお捧げする幸いな機会となりますよう心から祈るものです。オンラインで礼拝を受けている方々も多いと思います。どうかその一人一人にも、また教会に来て礼拝を捧げるお一人お一人と同様に、神様の祝福を注いでくださいますよう心から祈ります。聖霊なる神様が働いて私たちの心を開いてくださり、また語ってくださいますよう心から祈ります。私たちの喜びである主イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は、使徒言行録ですね、最後の章を、今日、迎えています。去年2020年の5月の24日に、使徒言行録の1章がスタートいたしました。28章あるのでストレートに語れば、7ヶ月毎週となりますけれども、クリスマスがあったりイースターがあったり夏休みがあったり母の日があったり父の日があったり、そういう中で、1年間、今日、迎えて、いるわけです。今日の、聖書の箇所は、28章 毎回1章ずつ読んでおりますけれども、本当に言い尽くせない、語り尽くせない、部分がですね、いっぱい、出てきます。まあ、そういう中でも、1章ずつ読んでまいりました。今日、28章を読んでいくわけですけれども、特に最後の30節31節は直接司会者に読んでもらいました。これはこの28章をまとめるとても良い御言葉がそこに語られています。もう一度読んでみますと、パウロは自費で借りた家に丸2年間住んで、訪問する者は誰彼となく歓迎し、全く自由に何の妨げもなく神の国を述べ伝え、主イエスキリストについて教え続けたですね。何のはばかりもなく、何の妨げもなく神の国について、またイエスキリストについて教え続けたと聖書は語っています。そしてルカはそのように結論付けています。使徒言行録の最初は、あなた方は全世界に出て行って私の証人となるって言われたことですね。そのスタートからこの28章最後に至ってですね、教え続ける、語り続ける、はばかりことなくというですね、このルカの言葉はとても心に響いてきます。さて、そのような30節31節を心に中央に留めながらですね、今日特に17節から31節の御言葉を読んでまいります。そこには大きく3つ区分することができる、読んでてですね、そのように思います。17節から23節にかけては、このパウロがユダヤ人に対して語っていく、その様子が描かれています。新約聖書の基本は まずユダヤ人に御言葉が語られていくということが基本で、それから異邦人に向けて語られていく、そのことが聖書の流れです。イエス様もそうでした。イエス様をまずユダヤ人に、同僚に、同胞に語って、それから周りの方々に、異邦人の方にも含めて語っていかれました。それから24節から28節にかけては、今度はこれは異邦人に向けて神の福音は述べ伝えられていきますよという、宣言がここに書かれています。28節、だからこのことを知っていただきたい、この神の救いは異邦人に向けられます。これは使徒言行録の一つのテーマであると言っても良いと思います。ユダヤ人はもちろんですけれども、異邦人に神の救いの言葉が、そのためにユダヤ人が用いられていくんだと、そのように聖書は語っています。ですからこれから救いは異邦人に向けられて語られていきますよ。もちろんユダヤ人にも語られていきますけれども、そのこの方向性がはっきりと異邦人に向かってという言葉がですね、パウロは語っているわけです。それから30節から31節にかけてですね、まとめの言葉にもなりますけれども、これは誰彼となく歓迎し、訪問する者は誰でも歓迎し、御言葉を語っていったというんです。パウロのこの頭の中には、この神の福音が流れていく、そのことはユダヤ人が初めですね、そして異邦人に向かってきますね、でも最終的にはユダヤ人も異邦人も、そして全ての人々に福音は開かれている、イエス・キリストは開かれている、このイエス様は全ての世界の主であるわけですから、このお方を述べ伝えていく、語り伝えていく、それがパウロの、今日私たちが読んでいくところの、内容であるわけです。ですからこの3つの区分、ユダヤ人、異邦人、そして全ての誰でもというですね、そしてはばかりなく、語り続けていくというね、そのことが、今日とても大事な大きな枠組みであるわけですね。さて、1節から16節まで私は言わなかったんですが、ここにはパウロがですね、ローマに最終的に向かっていく、旅がそこに描かれています。マルタ島というところでですね、かわいい名前の島ですね、その島に、難破して漂流して、そこに、船に乗っていた人々が一緒にこの、お世話になるんですけど、その時にマムシが出てきてですね、マムシに取り憑かれているパウロがいて、人々はこう海の暴風から奇跡的に助かってすごいねと思ったらしいんですけど、マムシが手にぶら下がっているので、これはパウロはもう命がないだろうと、なんか悪いことをしたんだろうかと言ってですね、この正義の女神はこのパウロを生かしておけないだろうと、そのように考えたようですよ。でもしばらくして、マムシが噛んだか噛まなかったか、そのことは書いてないんですけど、とにかく腕にぶら下がっているので、その島の人々はですね、とても驚いたようです。きっと命がもうないに違いないと思ったんですね。でもしばらく様子を見ててもですね、パウロに何の変化もなくて元気いっぱいなのでですね、それで今度はその島の人々はですね、この人は神様だと、そのようにですね、思いを変えて、そしてパウロを、そしてその一行をですね、歓待していく。そしてでもパウロはですね、そこで福音を語ると同時に人々の癒し、回復、そして人々が元気になる、そのことをですね、パウロはマルタ島でなさった 成したことですね。さらにマルタ島からですね、船を出して、ちょうど心地よい風も吹いてきたりして、その順調にローマへの旅がですね、守られていった、その様子がですね、そこに書いてあります。そして14節の最後の言葉はですね、こうして私たちはローマに着いたですね。そしてパウロが願っていたローマに行くって、これは神様から、イエス様から、あなたはローマに行って私のことを述べ伝える、証しすると言われたお約束が、いよいよローマに着くことによって実っていくことになるわけです。でパウロは17節から23節の御言葉、ユダヤ人たちに語っていくパウロの様子からですね、私たちは教えられることは一体何でしょう。パウロはですね、自分が罪もないけれども、ユダヤの法律を犯してないけれども、そして先祖の慣習に対して背くようなこともしてないし、ローマの法律にもこの間違って手を染めるような、そういうこともない、ローマの人たちが、ローマ人たちが詳しく私を取り調べたけれども、何の罪も見ることができなかった、でもユダヤ人たちが、解放すること、囚われることから解放することをですね、反対したので、私は、皇帝に上訴することになったと言うんですね。上訴すると言っても、皇帝に上訴すると言っても、ユダヤ人を訴えるために、私はこの、上訴するのではありませんと、これまでの経緯ですね、なぜローマに私がこう囚人として捕らえられてやってきたか、そのことをですね、パウロはここで、語っています。そして本当の理由は、私が本当に捕らえられてこのローマに使わされた、運ばれてきた、その理由は20節だからこそお会いして話し合いたいとあなた方にお願いしたのです。イスラエルが希望していることのために、私はこのように鎖でつながれているのですと、私はイスラエルが希望してる、願ってる救い主がやってくるって、そのことを、私がイエス・キリストがその救い主であるということを述べて証ししているので、ユダヤ人たちはそれを理解することができなくて、私を訴えているという、そういうことをですね、パウロは、大事に短くまとめて、語っているわけです。そうすると集まったユダヤ人たちがですね、21節で言ったことは、22節読むと、あなたの考えておられることを直接お聞きしたい、この分派については至るところで反対があることを耳にしているのですとパウロに言ったんですね。でユダヤ人たちは、他の人から人づてに聞くのでもない、私はあなたから直接伺いたいと、そのように聞いたことです。このことは私たちの信仰生活にとってもとても大切な、このユダヤ人の言葉ですね。あなたの考えておられることを直接お聞きしたいと、そのように言ったんです。パウロから直接聞きたい、人からまた聞きや人づてで聞いては誤解が生じる恐れがありますし、また話す人、語る人のこの主観が入るので、どうしても直接聞きたいと、そのようにですね、ユダヤ人たちは、語っていったんです。そのことは私たちのキリスト教を知る教会生活でも大事なこの問いかけですね。イエス様のこと、聖書のこと、キリスト教について知りたいと思うならば、自分で聖書を読むことです。自分で聖書に目を通すことです。それから直接教会に出かけて行って礼拝に参加します。祈祷会に出てみます。そして教会のいろんな いろんな働きに、集いに加わって、そして休まずにまず求め、そして教会の姿、聖書のこと、それからイエス・キリストのこと、そのことをですね、直接です、人づてではなくて直接聞いていくこと、体験していくこと、そのことはですね、大切なことです。三浦綾子さんは、キリスト教を知りたければ黙って休まず3年間続けなさいって彼女は言っています。彼の経験、彼女の経験を通して、直接人づてではなくて神様に触れる体験をする、そのことがですね、大事だと語っているのです。ですからパウロは彼らのユダヤ人たちの願いをその通り聞いて、そして23節で次のようにルカは語ってますよ。そこでユダヤ人たちは日を決めて大勢でパウロの宿舎にやってきた。パウロは朝から晩まで説明を続けた。神の国について力強く証しし、モーセの律法や預言者の書を引用してイエスについて説得しようとしたのであると。そのようにですね、パウロはユダヤ人たちのそういう思い、直接直に聞きたいって、そういう思いを大切に汲み取って、そして聖書から解き明かし、旧約聖書から解き明かし、モーセの律法、預言書のその書物を通してイエス様のことについて述べて言ったことです。さて22節にですね、あなたの考えておられることを直接お聞きしたい、この分派については至るところで反対があることを耳にしているのですと、その言葉がですね、書かれています、言われています。で、分派についてというのは、ナザレの人、ナザレの人々とこの道の人々とも言われますけれども、イエス様を信じ従っている人たちの様子がですね、この分派というふうに、まあ、考えてみればパルチャイ人とかサドカイ人も分派の一つなんですけれども、でも新しく起こった、イエス様を通して起こった分派、ナザレのイエスを中心とするその人々の様子ですね、そのことが、いろいろ反対がある、至るところであちこちでこう反対があることを私たちは耳にしている。だからあなたに直接伺いたい、聞きたいと、そのように、ユダヤ人たちは、語っているわけですね。これはどういうことかというとですね、考えてみて聖書を読んでみると、イエス・キリストの教えやクリスチャンの行動が悪いと言って非難している、あるいはここで反対があると言っているのではないと私は思います。むしろ聖書は、私たちの信仰は正義や妥協しない悔い改めを求めていくので、そのことで形式化している、あるいはこうリーダーの方々がこうキリスト教の信仰を持って正しく訴えていく、愛を説いていく、そして誠の悔い改めを求めていく、そのことにですね、苛立ちを覚える、たじたじとする、ね、そういうことがきっとあったと考えられます。当時ユダヤは宗教の国と言われます。それからギリシャの国は、それはその哲学の国、学問の国とも言われています。それからローマは政治の国とも言われているんですね。すべての道はローマに通じるとも言われておりますし、 そして世界の言葉はアレキサンダー大王のその世界を制覇することでギリシャ語が世界の共通語となっていきました。そういうこの背景の中でこのキリスト教の教え、真理、クリスチャンの行動がですね、この世の人たち腐敗し衰退し形式化し、そのような中でクリスチャン、またイエス様を信じる人たちの姿が世の光、世の地の塩としてこの世界に広がっていく、そのことでこの ある人々は反対がある、理解ができない、あるいは誤解がある、そういう状況でですねあったと考えられます。パウロはこの、パウロの生涯はおそらく64年から、68年紀元後ですね、殉教の死を遂げていくと言われているこのパウロはおそらく、70年手前ぐらいで、亡くなったと考えられますけれども、ということはイエス様が亡くなるのが33歳で亡くなっているとしますね。そうすると33から60年後半ですから約30年ですね。びっくりすることがありますね。それはこの30年の間でイエス様の福音が世界に広がっていったということなんです。日本は、韓国はプロテスタントの宣教師によってこう福音が述べ伝えられてどれくらいですか？調べてくださいよ、ね、ちょっと関心持ってくださいよ。150年行くか行かないかだと思います。で、沖縄にはベッテルハイムが来ましたね。ベッテルハイムは日本で最初のプロテスタント宣教師なんです。しかも沖縄はその400年前にですね、カトリックの働きだと言えますけれども、石垣英章という方が八重山で400年前にですね、その殉教の死を遂げているんですね。で、来年か、再来年あたりですね、この石垣英章さんの400年の殉教して400年になる、という年を迎えるそうです。だから日本の中で沖縄はベッテルハイムもそうですし、それから石垣英章さんもそうですし、本当にこの神様が働いておられる、そういう、沖縄県だと私は思うんです。で、不思議なことはプロテスタントが伝道して、あるいはカトリックも伝道して年数が経ってるんですけれども、依然として日本は 1% を超えないんですよ、人口、クリスチャンの人口がですね。お隣の韓国はどうですか？もう 25% から 30% のクリスチャンの人口だと言われていますね。一体何が違うんでしょうか？一体何が問題なんでしょうか？パウロはイエス様が亡くなって天に召されてから約30年働いて、主の御用のために、使徒として働いていくんですね。そしてついにローマに入ったんですが、そのローマでパウロを迎えた人々がこのキリスト教について、ナザレという文派について、イエス様のことについて広がっているって、人々でいろんな意見が出ているって。だから私は直接あなたに聞いてみたいって、そういうこの聖書の流れであるわけですね。私たちも本当にこのクリスチャン人口が、信じるものが起こされてくること、増えていくことを、そのことをですね、私たちはこう 真剣に考える必要があります。その鍵は今日の聖書の中にも出てくると私は信じております。さて、そのような中でですね、この至るところで反対というのは、このキリスト教が悪いとかクリスチャンが悪い行動をしているということではなくて、むしろ私たちの信仰というのが、聖書に基づく考え方というのがはっきりしているので、この世の悪に対してはっきりそのことを指摘することによって、また愛を示すことによって、とてもこう誤解が生まれたり、一緒にやってはいけない、やってはいられないっていうようなですね、そういうこう、イエス様が言われたように、世の光、血の塩としてのキリスト教の働き、それがあったからだと聖書を読みながらですね教えております。まあそういう中でですね、このユダヤ人にこのパウロは福音を語っていく、ローマについてもまずユダヤ人にこう御言葉を語っていく、そのことがですね、23節まで見られるわけです。さて、24節からですね、28節でパウロは、福音はこれから異邦人に向かって語られていきますよって。異邦人というのは私たち、ユダヤ人ではない私たち一人一人ですね、異邦人に向かって語られていきますよって、28節で言われたんですね。この神の救いは異邦人に向けられました、彼らこそこれに聞き従うのですと、そのようにイザヤ書、預言書のイザヤ書を通してですね、ユダヤ人がなかなか心を開いてイエス・キリストを受け入れることのできない、その難しさ、見てはいるんだけれども、聞いてはいるんだけれども、でも心を閉じてしまう、そしてイエス・キリストをこう救い主として受け入れることのできない、そういう様子がですね、書かれています。心で理解せず、目で見ることなく、耳で聞くことなく、心で理解せず立ち返らない、私は彼らを癒さないと神様がイザヤを通して語ったんですね。で、24節から読んでみると、ある者はパウロの言うことを受け入れたが、他の者は信じようとはしなかった。彼らが互いに意見が一致しないまま立ち去ろうとしたとき、パウロはこれから異邦人に福音は向かっていく、そして、イザヤ書を引用したことですね。どうしてユダヤ人がイエス・キリストを救い主として信じ受け入れることが難しかったのかということをですね、私たち考えてみると一体何でしょうかね。その壁となったことは一体何でしょうか。それはイザヤ書も書いてます、エレミアも言っておりますけれども、旧約聖書全体が語っておりますけれども、ユダヤ人はその当時ですね、北はバビロン、それからこの西側には北西ですね、北西にはこのアッシリアの国、それから北東にはバビロンの国、それから南の方にはエジプトという大きな国々があったんですね。いずれもその時代において力を持っていたんです。そして後々トルコ、ギリシャ、ローマと出てくるんですけれども、この旧約聖書の時代、この背景はですね、この北と南にあるこの国々がですね、戦争するときに必ず通るところがあったんですね。それはイスラエルなんです。イスラエルは北と南、東、西のちょうど真ん中にあるんですね。だからどの国々の戦いにも イスラエルを通っていく、そしてイスラエルが本当にいつも困ってしまう、そういう通り道でもあったんですね。ですからイスラエルの人たちは、ユダヤの人たちは政治的に力を持ってこの国を回復する王を求めていたんですね。本当にこの国が、あのバビロンやアッシリアやエジプトと対抗することのできる、彼らを打ち負かすことのできる、そのような国、そのような救い主、そのようなこうリーダーを夢見ていたんです。で、聖書の中にも救い主は王の王であると言われてますし、そして力ある王、栄光のある王と聖書は確かに語っています。でもですね、この救い主が栄光を受ける前に、救い主はしもべの形をとって、へりくだったものとしてこの世に使わされるっていう、そういう予言の言葉がイザヤ書、エレミア書の中にも書かれているんです。だからユダヤ人はですね、救い主、私たちの希望、その方がやってくることを望んでいるんですけれども、しもべとして十字架にかかる、木にかけられた呪いとして来るっていうことはですね、考えられなかったんですね。それでユダヤ人たちは目に見えるこのナザレ人イエス様をなかなか救い主として受け入れることが難しかったんですね。そしてそれは旧約聖書全体を通してもですね、ユダヤ人が本当にこう理解難しい、そういうことがですね、聖書の中に歌われているわけです。ですから私たちはこの聖書でいう栄光の王である、主であるんだけれども、その前にしもべとしてこの世に来てくださって、私たちを救ってくださる、その血をもってあがなってくださる、そしてすべての栄光をイエス様はもう一度お受けになるということがですね、聖書に約束されているんです。そのことをですね、ユダヤ人たちはなかなか理解できなかった。でも今ユダヤ人もこの新約聖書を読む機会が、ネット環境が回っているので、広がっているので、本当にこうイエス様を救い主として受け入れるユダヤ人も増えてきてるって、そのことはですね、聞いてます。ですからこの二つ目のこの異邦人に向かっていくという、そのことがですね、パウロによって大事に語られてきたわけです。さて最後の部分ですが、30節31節で、神の福音がこの妨げられることなく述べ伝えられていく。神様はすごいお方だと思いますよ。この使徒言行録を読んでですね、パウロの最後の部分を考えただけでもですね、本来ならばパウロがローマに行くっていう旅費は、生活費は、それは大変なお金だと思います。しかもパウロ一人で旅をしてるんじゃなくて、ルカの医者のルカも一緒に、仲間と一緒にローマに向かいましたのでね。ですから今考えると、宣教師を沖縄バプテスト連盟から3人ほど送るという、そういうことを考えてみてもいいと思うんですね。これは大きなお金ですよ。でもローマの国費でパウロのこの旅はみんな用意されたんですね。そして住まいも、またそこで、牢屋に入れてということを、入れられてということではなくて、自由に人々と話す機会も与えられて過ごすことができたというんです。だから私たちの神様は大いなるお方で、私たちの思いをはるかに超えて働き、それから経済家でもあるんですね。 神様は私たちの働きを本当にこう大きく世界のために用いていかれる神様であるんです。そういう中でパウロはユダヤ人にも、それから異邦人にも、それから、全て彼を訪問してやってくる人々に福音を述べ伝えた、神の国を述べ伝えた、教え続けたと最後は、語っているわけです。現在私たちは自由の身です。でもコロナがあるので出ていけないとか、人に会えないとか、そういう制限がありますが、でも私たちはそういう中で何をしていますか。誰に会ってますか。誰に福音を伝えていますか。ということがですね、私たちはこのルカの最後の言葉を読みながらですね、夜寝るときに今日イエス様のことについてどうだったかなって語ることができたか、そして祈ることができたか、お願いすることができたか、そういうことも含めてですね、私はどうだろうかと、そのように、考えます。そして夜寝るときに満ち足りた思い出ですね、あ、イエス様に感謝して、イエス様を分かち合って、そしてイエス様に祈って、イエス様の働きを少しでも歩んでいくことができたかと問うてみる。ある牧師先生はですね、エドウィン・ラムというシンガポールの先生なんですけど、その先生は少なくとも一人毎日救いたいって、そういう思いを持って伝道してるそうですね。びっくりしますけれども、でもそれはパウロの姿でもあるんですね。毎日チャンスがあれば福音を語っていくということですね。ですからそういうパウロの熱い思い、願いが今日の聖書の箇所であるんですね。日本はどうして 1% の人口がなかなか突破できないのか。お隣の韓国はもう 25%、30% なんですけど、その違いは一体何でしょうか。中国では爆発的にクリスチャン人口が増えているとも言われています。どうしてでしょうか。私からそのことをですね、こう考えて、そしてパウロが教え続けた、述べ伝えた、そして妨げられることなくって、そのようにまとめて、語っているこの言葉にですね、私たちも神のことを、イエス様のことを述べ伝えていく、祈り続けていく、そのことをですね、私たちも心がけていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、感謝します。使徒言行録を一章ずつ読んでまいりましたけれども、神様のどうか見てが、愛するお一人お一人に、福音の宣教はパウロで終わったのではありません。パウロからバトンタッチをいただいて、初代教会からバトンタッチを受けて、私たちが今21世紀に生かされているものとして神様の御用に立てるよう強め、守り、助けてください。この祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。